ね、ひとまずここに希望が見えたかどうか別として、とりあえず学力とか何とかいうものを決める要素が何かという大前提だけお話しました。まあ、遺伝と家庭の文化が作るんだったら何でしょうねって感じですね。で、ちなみに遺伝の話で言うとですね、これはアメリカすごい研究がされてて、面白いデータがあるんですね。貧しい家庭の子って、アメリカもう本当に簡単に養子に出します。で、大金持ちの家が当然養子を受けるわけですね。では大金持ちの家に養子で、縁組っていうんですか、養子縁組っていうのは、養子で入った子供たちは果たして波以上の成績が取れるようになるのかどうか、すごい調査ですけどね。その結果何が分かったかというと、大金持ちの家に養子で入った子供の成績は大体悪い。なぜか、養子に出さなきゃいけない貧しい家庭の家の遺伝子をもらってきたから。どんなにその裕福な家庭が家庭教師をつけて学校環境を変えても遺伝には勝てなかった。ただその子たちがそのまま貧民街にいたらどんな未来をたどってたかはわからない。だから遺伝かける環境の環境を整える先生を用意することは可能だけども、遺伝は超えられなかったっていうのがその研究グループの一つの結論です。だからさっきの話なんですけども、その私たちっていうのは自分ができなかったことを人ができると、それってすごいと思っちゃうんですよ。字がきれいに書けない人、字がきれいな人すごいと思う。だけど字がきれいな人は音楽できる人すごいと思う。音楽できる人はスポーツできる人すごいと思う。私もずっとコンプレックスの塊でした。もっと絵が描けるような才能が欲しかった、スポーツできる才能が欲しかったって、もっと人間関係を円滑にできるコミュニケーション能力が欲しかったってずっと思ってました。で、だからさっきね、小学校1年生の時に私のね、国語教室にはるばる20キロの道のりを連れてきたお母さんに言ったんです。その人は、お母さんは、動物の病院の、ね、トリマーだったんですけど、トリマーの世界では20代ですごい賞を取って、もう業界の人知る人と知るっていうすごい人だったんです。お父さんはプロのテニスプレーヤー。あんたら二人の子供に本当に勉強がいるの？困らない程度にさせればいいじゃん、勉強が楽しくなればいいじゃんって。毎日1時間半かけて連れてきたらそれだけで親子で疲れるでしょってと思いません？と僕は思うんですよ。だから私は国語教室何のためにやったかっていうと、言葉を仕入れたら吸収力が上がるので基本は作ってやりたいなと思うので、それでやってたんだけども、そのために往復3時間ってのどうなのってちょっとね疑問に思うところでした。それから遺伝という意味でね、本当にいつさせたらいいんだろう、早ければ早いほどいいっていう無責任な声ってたくさんですよね。なんか3歳までにさしといたらいいとか、全部嘘です。遺伝で、本当にこれは遺伝っていう、多分その遺伝って話なんでしょうけど、私オーケストラやってたんですけども、オーケストラの世界でね、伝説として語られる人がいるんですけどね、九州大学交響楽団の、セカンドバイオリンの、主席奏者っていうのは18からバイオリン始めて、18ですよ、大学で初めてバイオリン触って、で卒業してどこにいたか、ニューヨークフィルの第2バイオリンの主席奏者ですよ。でそれは私はね、私大学名古屋に行ってたんで、九州大学のこと知らないんですけども、バイオリンのバイオリン屋さんのね、職人のおっさんがもういつもね語ってくれた。あんたね、才能があればいつからでも伸びるんだよ、子供の頃からねギターだなんだってもうどうだろうねとか言ってね、職人のおっさんいつも語ってましたけど、才能があればいつ出会っても伸びる、心が熟した時が結局やる時、それ一つで、ね、頭の片隅に置いていただいたらいいかなと思います。だから、確かにプロスポーツ選手とかプロの一流を見ると、早い時期に始めた子っていうのが多いんですけども、確かちょっとちゃんとしたデータは持ってないんですけども、一番多い年齢は確か小学校3年生からだと思います。野球でもサッカーでも9歳、それで間に合うってことです。勉強もそうです。そこまでに 仕込みが済んでれば無理しなくても小学校3年生4年生からで十分間に合います。たださっき言いました保育園時代に決まるって、だからその意味も後からちょっとずつ分かってくるかなと思います。お話し続けていきましょう。はい、じゃあですね、次2番目のテーマ、学ぶ力を育むために親がすべきこと、まずですね、学力の木のイメージというもの、これは私の本の前書きにもつけてるんですけども、こういうふうにイメージしていただいたらいいかなと思ってですね、まずこの学力の木というものがあって、表に出てくる成績とか、あるいはスポーツとかでも同じです。これは葉っぱ、花、果実だと思ってください。土壌があります。これが家庭の文化です。そして根っこ、吸収する力ですね、聞く力、読む力、そして集中力。集中力は残念ながら小学校2年生ぐらいからしか育ちません。はい、保育園幼稚園時代に集中力っていうのはあんまりない。だけど集中力が何で決まるかっていうと2つ要素があります。1つ意志の力で、もう1つ筋力。スポーツができる子は集中力がめちゃくちゃ上がります。もっと言うと学力の一番のベースは3歳までに裸足で野山を走り回った経験です。これ解剖学者の養老孟先生がおっしゃってるんですけども、3歳4歳5歳でだんだん知力っていうものを親が意識し始めると本読ませたがる。だけど本を読むから賢くなるんじゃないよって、賢いから本が読めるようになるんだよって。じゃあどうしたら賢くなれるかって、全身を使って、手の神経、足の神経を使って能動的に動き回ることなんだ。だから靴下、靴を履いて舗装された道路を歩いて、同じ高さの階段を歩いている限り成長はない。養老孟先生はですね、面白いことを提案します。バリアフリー住宅が人間をバカにする、バリアオンリー住宅を作れて、階段は全部段差が違うと、一歩一歩確認しながらじゃないと歩けないし、襖はなんか5センチぐらい段差があって注意深く歩かないとこけるみたいなね。そうするといいって言ってます。また類人猿の、ね、研究してる方だったと思いますけども、小学校の低学年まで徹底的に運転をさせなさいって、筋力がつく、手の感覚がつく、これで体を支えられるようになったらいくらでも治療が伸びる。でその2つはあくまで1つの仮説でしかないんですけども、かなり正しいだろうなと思います。はい、だからまず大事なことは、まあ後の話になるんですけども、余計なことする前にここですね、親、先生は明るく照らして元気になる、そういう言葉がけとか家庭の文化づくりを一番にするのがまず学力づくりの基本だと私は思ってます。はい、あとはですね、ここ木の幹として思考力、判断力、語彙力、ね、記憶力って書いてますけども、これはね勝手に作られていきます、本読んでいくうちに。はい、で次ですね、じゃあそれを踏まえてです、学ぶ力とはこれ2つの要素で決まります。受け皿かけるのアンテナで、ちょっと分かんない言葉なので説明します。受け皿とは1、主体的、能動的に体を動かして手に入れた経験。どういうことかっていうと、子供が自分で2歳ぐらいの時に僕がやるって言いますよね、あれを黙って見守ってやるってことですね。そして大いに大怪我しない程度に失敗させて怪我をさせる、すごく大事なことです。あ、そうそう、このね、一番のことでね、面白い実験というか残酷な実験をした、もうまたアメリカの話なんですけど、アメリカの、生物学者がですね、すごい実験したんですね。双子の子猫を一匹の上に一匹接着剤ひっつけた、両方同じ世界見ますね、目は。下の子は兄弟の分まで体重を支えて歩きます。これです、主体的、能動的に体を動かして体験し続けます。上の子はただ乗っかって世界を体験するだけ。上の子は脳が発達しないまま死んでしまいました。はあ、怖い実験ですね。その結果何が言えるかっていうと、結局ここなんです。 どれだけ自分がアクションをして外から、まあ、フィードバックという言い方しますよね、反応を受け止めて、あ、こうなったらこうなるんだ、痛いんだとか、体ってこう動くんだという体験ができたかどうかが、その後の脳の発達を決めるですね。で、次、すみませんね、2番、相手とコミュニケーションを取ろうとする姿勢態度、受け皿なんですね。受け皿の話、学力をつける受け皿、これちゃんとつけといてください。小学校3年生になって勉強ができないで悩む子っていうのは、子って、子供は悩まないんですよ。子供は悩まないんです、勉強できないかって。親が悩むんですけど、これができてない。先生の話を聞く、親の話を目を見て聞く、自分でも話すってことは、親が子供の目の高さでどれだけひざまずいてちゃんと正面向かい合って会話をしてきたかが、後の学力を大きく作る要因になるってことです。座って言い放つだけって、これが一番学力を下げる要因になると思っておいてください。で、3番目、たくさんの言葉文字。言葉文字って意味で言うとですね、どうですかね、バラ組チューリップ以上だったら、桃バラ、バラ桃、ユリ、ひまわり、ひらがなカタカナね、もう存分に書かせていいです。もう鉛筆の持ち方とかいくらの矯正可能なんで、適当でいいです。もう筆でもいいです、汚していいんだったら。何でもいいから、もう文字書くのって楽しいねって、で、看板に書いてある文字を読むのが楽しいって、それは1歳から仕込んでいったら、3歳4歳になればもう本当に文字に興味持つようになります。今うちの2歳の子もですね、数字と文字をどんどん、本当にこれ意識的に入れてます。で、上のお兄ちゃんもそうだったんですけど、1歳半からその作業を始めました。私が基本的に家で子育てを家事します、うちはね。で、保育園の送り迎えもやりますので、送り迎えの時はずっとですね、壁とか触りながら、ザラザラしてるね、ツルツルしてるねって、わけ分かってないんですよ。抱っこされてこう手をこうやって動かして、で、葉っぱ触らせる、木の幹を触らせる、で、言葉で表現できるんだっていうのをずっと入れ続けました。で、お兄ちゃんの時さらにバスが好きだったんで、あ、7番のバスが来たね、ただ7ってなんだって話なんじゃないですか。1円ぐらいかかりますよ。で、そのうち天神行きとか、ね、あ、博多行きが来たとか言って、たらバス停で博多行きとはずっとわけもわからないで言い続けて、ただだんだん地下鉄の駅とバスの行き先の漢字を読めるようになった。そうしたら次どこにいたかというと、歩きながら今度は壁を触ってた壁の隣に表札があるわけですよ。あ、勝木さんだね、カシーの蟹、月は何だっけな、月熊だから月だねみたいな、バス停とか地下鉄の駅にある文字だったら読めるわけですよ。ただ例えば勝木さんだったらですね、カシーの蚊なんで加湿器さんって最初に加湿って思ってたらしくて、加湿器じゃなくて加湿器だよとかね言いながら、それずっと続けて、で、そういう風にして、もうとにかく喋りながら保育園、まあ、たった5分ですけど、お家近いんで、その5分の時間をずっと子供とのコミュニケーションと文字に興味を持たせる時間にしてました。それは1歳半からやってました。で、雨が降ってきたら、ああ雨がポツポツ落ちてきたね、子供ってこれ反復の言葉にすごく反応する。ポツポツ、ぼちぼち、ザーザーってね。これ脳科学者も、川島先生も言ったんですけど、もうすごい反応するって脳が。で、そういうことを言葉として入れていく。それがやがてさっきの根っこですよね。聞く力、読む力に変わっていきます。まあ、分かると思います。それができないと、学校の先生の言うことを聞かない。授業参加いたらね、唖然としますよ。小学校1年生、2年生、3年生、先生がいくら喋ってもボーって。要するに聞く力っていうのを身につけてない子は、小学校入学段階から先生の言葉が入っていかないんで。想像してください。小学校1年生から1日4時間勉強しますね。先生の言ってることの3割が入ること、10割以上が入る子。どれぐらい差がついていくかって。勉強するしないじゃないです。結局アンテナが立ってる、受け皿があるってことは、24時間起きてる限り情報が入ってくるってことなんです。それを作ってやりたい。で、最後集中力、これはね、 練習です。保育園の時代はですね、あの難しい。だけど時々テレビで実験してますよね。みかんとかケーキを前に置いて食べないで我慢したら2つあげるよみたいな。であれっていうのはどうやって環境を作るかなんですね。小学校1年生までは環境が整ってないと集中できません。だから集中するということは集中を邪魔するものをいかに親が排除してやれるかです。それができたら小学校の4年生を過ぎたらリビングで勉強させた方が、あの脳科学的にも勉強の集中度も吸収力も上がることが分かっています。はい、小学校3年までにそれができるかどうかですね。まず受け皿、まあ、こんな話で、次アンテナ、これすごく大事です。これがないと全てが始まらない。興味好奇心だから、さっきの話なんですけども、うちの子供は、上の子は文字に興味があった、下の子はほとんどなさそうですね。だけど音楽とかダンスにすごい反応するんですよ。多分全然違う育て方しなきゃいけないねって夫婦で話しています。これを、はい、もうめんどくさいから行くよって言わないで、子どもの広がっていく好奇心にどれだけ付き合ってあげられるかですね。でもう一つ、ね、世の中を表現する言葉と情報、これはすごく重要ですね。はい、この2つ、特に私はやっぱこっちだと思います。好奇心は興味を持った時に摘み取られる経験をするとどんどんどんどん消えていきます。ねえねえねえママこれなーにって言った時にちょっと忙しいから後でねっていうのを繰り返してると、どんどんどんどん好奇心の目が詰まれていきます。興味持ってもどうせ何も起こらないということを学習します。子供はどれだけ好奇心を広げられるか。そしてもう一つ、これはね、表現する言葉っていうのは、なんとかってなーにって言われた時に、さあなんだろうねってごまかさないで、できる限りの言葉で説明すること。何かが悪いと言ったら、なぜ悪いのかをちゃんと分かってなくてもいいんです。ちゃんと言葉で説明して、もう一つ追加するなら、じゃあどうしたらいいのかという選択肢を子供にちゃんと提示すること、これが脳の発達にすごく重要だと言われています。そこ行っちゃダメ、それダメって言うと命に関わることはもうダメの一言で終わります。それは OK なんですが、だからその時にもここは火があるからダメだよ、こっちで遊ぼうねと言うと、子供は選ばなきゃいけないんだということを学べます。それから時々ですね、まあうちの妻もそうなんですけども、親がやってほしい期待に応えられないだけのことと本当に悪いことをした時に同じ怒り方する方って結構多いんですよ。これお父さんお母さん限らずですけども、なんであんた靴履けないの早く、お母さん急いでるって言ったでしょっていうのは完全に NG ですね。お母さんの都合を押し付けてるだけなので、その時にじゃあどう関わろうかって話ですよね。ちゃんと言葉で、今こうだからね、じゃあ今日はお母さんが靴履かせるけどいいって言って、子供の承認を取って抱っこして靴履かせるとか、ね、そういうふうな、子供がなんか分かんないけどお母さんはすぐなんか拒絶の言葉とか言い放つ言葉をぶつけてくるっていうふうになったら、コミュニケーションが成立しなくなります。小学校3年生を過ぎた時に、私中学校で、ね、筑豊の中学校だったんですよ、まあ、なんとなく想像つきますか。赴任して2週間で修学旅行に行って、よくわからない生徒に飛びかかられて指の骨を折りました。で1時間目が終わったら巡回するんですよ。タバコの吸い殻が100本落ちてるような学校でした。全校生徒100人しかいない、ね、あやがり300人いない、200人ぐらいかな。で卒業式の翌日に40数枚ガラスが割れました、はい、トイレが燃えました、ポスターが3枚燃えましたとかね、そういう学校だったんですけど、親が子供をほったらかしているところはやっぱり勉強にそもそもいない。だから小学校2年生でも学校崩壊してました。小学校は学校が崩壊、小学校2年生で、2年生の終わりぐらいでだんだん塾が成立なくなって、3年はもう完全崩壊だから、区ができない子が学年の2割、繰り上がりの足し算できない子も2割、カタカナが書けない子も2割、はい、その2割という数字はほぼ生活保護世帯とイコールでした。お父さんは大体パチンコ屋に行ってます。親が 貧しいなら貧しいなり子供と関わっている子っていうのはちゃんと人の話を聞けるので、例えば実際いたんですけども、ちょっと学習障害かなって思うような理解力ない子だけど常に笑顔で先生の話を聞く。だからそういう子は推薦でそれなりの学校に行っちゃいます。で学校高校もそれを知って、そういう子ならぜひうちが面倒見ましょうって取ってくれます、はい、でそういう子はそういう子でまたスポーツができたりとかね、他の面でいくらでも才能があるわけなんですよ、まあ、だからそういうのね、受け皿もアンテナも結局のところ親の関わり方が結構なレベルで決めてしまいます。はい、じゃあですね、また先ほど同様に今の話を踏まえて考えていただきたいことが3つ。ここまでの話で、あ、これは大事なキーワードだなと思ったことはありますか。で2つ目、じゃあ親としては何をしたらよくて何をしてはいけないと思いましたか。3番目、それについて思い当たる体験、うまくいった経験、失敗したという経験はありますか。これね、まずぜひちょっと、それぞれの方が自分なりにちょっと紙に書いてみてください。でそれをお互いにグループの中で、簡単に報告し合うという形でとりましょう。はい、じゃあお願いいたします。本当にそれぞれ、まあ、反省っていうか、また反省しなきゃいけないんですけど、ね、私 もう日々反省しながら、特に下の子はですね、お兄ちゃんの時は本当にスムーズにいったんですけど、9歳になってまもなく10になる時にですね、本当に私のコピーを見てるようで、ある意味制御しやすいんですよね。だいたいこうしたらこう反応するよなとか、だいたい友達関係こういうふうにしか作れないよなとかですね、もう手に取るように分かるんですけど、下の子は宇宙人なんですよね。で、やっぱり言葉でとか言葉を豊かにするようなっていうのは変わらずやるんですけれども、まあ、さっきね出てきた親の都合と子どもの何ですかね、都合っていうんですか、このバランスをどう取るのかってやっぱ戦いなんですよ。で私は、フリーランスなんで、かなり自由が利きます。で去年うちの下の子が肺炎になった時に、妻はフルタイムで高校の教師してます。で朝6時半に出勤して夜7時にしか帰ってこないんですね。で土日も、演劇部の顧問してるんで、出張があったり部活があったり、ただじゃあ子供ちゃんと見なきゃいけないよねって、上の子の時は2人体制1人で面倒見てたからなんとかなったけど、下の子ちょっとこのままじゃかわいそうだねってどうしようかって時に、私が、もう仕事を半減すると、1日4時間しかもだって今働けてないんですけども、4から6時間ですね。で東京で基本的に私は出稼ぎ労働してるんですけども、その出稼ぎ労働を全部やめました、はい、だから私の収入はもうどれだけ減るかわからないっていうことし状態なんですよ、去年の、夏からなんですけども。だけどそれでも子どもの、この2歳の子どもの未来を育む方が大事だよねって我が家ではそう話しています。ただ、まあ、それはそれとして、だけど目の前に時間がない、だけどなんか今何とかしたいって言ってるって、そこはもうバランスの問題なんで、時にはごめんねもう行っちゃうよってパッパッパッと終わらせることもあると思いますけど、それは子供たちはですね、点を見てんじゃなくて点がどんどんつながっていく線を見て、やがてそれがお父さんお母さんって、あるいは保育園の先生って面の広がりで見てますから、あるいは立体的に見てるから、ちょっと何かが起こったところでそれは子供に対して影響がないと僕は思ってます。ただそれがつながっていくと結局のところそういう文化を作ってしまう。いいですか、一つ一つの行為に問題があるんじゃなくて、それがどういうふうにつながっているか。よく言いますね、子供は言葉ではなくて親の態度を見て背中を見て育つ、まさにその通りだと思います。ちょっとした言葉の端々から子供はいろんなものを吸収しますので、だからこそいい言葉をかけてあげたいし、いい関係を作りたいよねと思います。だから我が家では、仕事の愚痴は一切子供のいるところでは言わないっていうことだけ約束しています。夫婦で仕事の愚痴、人の悪口、これだけは NG で、もしテレビですごい事件が起こってるっていうのを見たら、親なりにこういうのは良くないよね、ここはこういう風だよねっていうふうにちゃんと親の価値観を伝えて、子供にそのニュースが勝手に流しているものではなく親のフィルターを通した情報として入れ直すようにしています。だからそういうふうな工夫は必要だろうなと思ってます。